世の先に力生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえに
ありますように。一父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、あなたは愛がなければどのような行いも益がなく、愛は平和とすべての徳の絆であり、愛のない人は主の前では死人に等しいと教えてくださいました。どうか聖霊を送り、この最も優れた賜物を私たちの心に注いでください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編92編。いかに楽しいことでしょう。意図高き神よ、皆を褒め歌い。夜ごとにあなたの誠を述べ伝えることは、主よ、あなたは御業を喜び祝わせてくださいます。主よ、御業はいかに大きく、愚かな者はそれを知ることなく、無知な者はそれを悟ろうとしません。神に逆らう者が野の草のように茂り、悪を行う者が皆、主よ、あなたこそ永遠に高くいます方。あなたに敵対する者は必ず滅び、 あなたは私の角を野牛のように上げさせ、私を陥れようとする者はこの目で見、神に従う人は夏目足のように茂り、主の家に植えられ、白髪になってもなお実を結び、私の岩と頼む正しい方、身元には不正がないと。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生きる生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、なんと幸いな人でしょう。全く道を行く人、あなたの御教えに歩む人は、心を尽くしてあなたを求める人は、あなたの御子を通して戒めを与えられました。私たちの道が固くされますように、私たちの目を開いてください。目を止めるようにしてください。あなたの御教えのうちにある苦しいことに、今日もあなたの皆を愛し、あなたの命の言葉を愛する者たちを祝福し、
平安のうちに置いてください。あなたの皆のために生きる、その願いを強め励ましてくださいますように。自分の罪と咎がゆえに悲しみの中にあるものが恵みと平安に生かされますように。神様、主イエスキリストを知り、ますますこの世には望みはなく、新しい命への望みを抱きます。争いの絶えないよう、多くの裁きの言葉を毎日聞いています。人も国もそれぞれ自分の義を主張するその声を聞くことに疲れ果ててしまいます。主よ、義人はいない、一人もいないと教えられました。私たちの中には誰一人自分の義の中で生きるものがありませんように。人を裁くなとも言われました。私たちは憐れみを受け、主イエスを通して私たちの中には人を裁ける正しいと言えるものが何一つないことに気づかされました。あなたから一万タラントの憐れみを受けた者として、むしろ人を思いやり、人の弱さに同情できる者として生きていきたいと願います。どうか聖霊の豊かな助けによって、罪について、義について、性について日々気づかされ教えられますように。自分の義を捨て、私たちの教会がますます聖霊のを結ばせてくださる良い身、義の身を豊かに表すことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第19章31節から42節まで、新約聖書208ページ上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第19章31節。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証は真実である。その者は、あなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っている。 これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また、聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。その後、イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、そのことを隠していたアリマタヤの出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいと、ピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへ、かつてあるよ、イエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。
十字架につけろと叫ぶ民衆の声、ピラトはイエスを処刑する理由を何も見出せない、その事実を知っていながら、追放祭になると一人を釈放することになっている、この男イエスを釈放しようかと民衆に尋ねたのでした。鞭打って朝霧の王の格好をさせました。ユダヤ人たちがこの男を釈放するなら、あなたは皇帝カエサルの友ではない、王と自称する者は皆皇帝に背いていますと言うと、鞭打たれあざけりの王の格好をさせられた我が主を民衆の前に出し、ピラトはあなたたちの王だと言いました。十字架につけろと叫ぶ群衆、ピラトはあなたたちの王を十字架につけるのかと言うと、民の指導者たちはカエサルの他に王はないと答えたのです。ピラトは群衆の声、民の指導者たちの狡猾な声に屈して、自分の保身のために我が主を十字架につけるとの判決を下したのです。ピラト釈放しようと努めることがあったにせよ、しかし結局は何も見出せない、処刑にすべきではないということを知りながら、十字架刑の執行を命じ、真実への声に逆らいました。それより自分自身、また自分の立場や総督としての人からの評判を優先したのです。主が十字架につけられました。十字架のそばには母マリア、その姉妹のマリア、マグダラのマリア、この三人のマリアと、このヨハネ福音書の著者である弟子のヨハネがいました。主は最後に成し遂げられたと言われ、息を引き取られたのです。そして今日の聖書箇所は、その日が準備の日で、翌日は特別の安息日であったのでと始めています。翌日というと次の日の朝と呼んでしまうのですが、ユダヤ人の一日の始まりは日没からです。ここで翌日とは、その日の日没後ですから、あと数時間しか残っていないのです。 2,3 時間ほどかもしれません。翌日は杉越祭の初日、そして杉越祭にはすべての民は仕事をしてはなりません。さらにこの年はその日が安息日とも重なっていたのです。それゆえに翌日は特別の安息日であったと伝えています。 直訳しますと、この安息日は大いなる日であったと記しているのです。杉越祭の初日でありながら安息日であった。ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、ピラトに足を折って取り下ろすようにと、すなわち処刑の加速措置を取るようにと願い出たのです。申命記21章には、ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならないとあります。ユダヤ人たちはその日が終わらないうちに、しかも安息日で杉越に祭になる前に埋葬しなければならないため、足を折るようにと願い出たのです。そこで兵士たちが来て、主と一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男の足を折りました。彼ら二人はまだ死んでいなかったからです。しかし主のところに来てみると、すでに死んでいることを確認したので、足を折る措置は必要なく、代わりにとどめを刺す行動だったと思いますが、兵士の一人が槍で脇腹を刺しました。するとすぐ水とが流れてたというのです。それから福音書記者ヨハネは、それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である、その者はあなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っていると述べています。この目撃した者とはヨハネ自身のことと見て間違いないと思います。そして彼はこの証しが真実だと言っているのです。言葉を変えて言いますと、ヨハネ自身がこれらすべてを目撃した、自分が見た真実だと。主イエスの十字架のそばには三人のマリア、また弟子のヨハネがいました。このヨハネ、自分の主が十字架につけられ苦しみの中におられること、そうして息を引き取られるまでの一部始終を見たというのです。皆さん、弟子であるヨハネがそれらをすべて目撃したと。想像するだけでヨハネの心引き裂かれる思いが伝わるものではないでしょうか。このヨハネの福音書はヨハネの晩年に書かれたとの意見が一般的ですが、主の十字架での死後行われていた槍で脇腹を刺す兵士たちの行動、そして血と水が出たこと、晩年になっても鮮明に記憶し、忘れることのできないほど目に脳裏に心に焼き付いていたのではないでしょうか。この血と水が出たというのを霊的な意味で取る人も多いのですが、深い霊的な意味もあるかもしれませんが、ここは目撃したその時の様子、その時実際に血と水が出たのを見たという目撃証言を裏付けるその詳細を述べているとの第一義的な意義が大きいと思います。そして足を折らなかった、槍で刺した、血と水が出たというのは他の福音書にはなく、このヨハネの福音書のみに記されているのです。彼自身の目撃証言という事実が際立つところであります。ヨハネは杉越祭の初日、安息日、その大いなる日であったと。木にかけられたまま安息日を迎えないために十字架につけられた最初の人と後の人が
まだ生きてたので彼らの足を折ったことを見たのでした。何よりも人の代わりに命の代償として死ぬ杉越祭の子羊となられた主の足は、骨を折ってはならないと命じられた聖書の言葉通り折られなかったという事実を目撃したのです。それだけではなく、兵士たちが槍で主の脇腹を刺すのを目撃し、ゼカリア書にある彼らは自分たちの突き刺したものを見るとの予言が実現したのも目撃したのです。ヨハネは言うのです。目撃したそのものはあなた方にも信じさせるために真実を語っていることを知っていると。骨を折らなかった、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとの聖書の言葉が実現する現場にいて、それを見た証言であると。神の言葉の実現、救いの実現は血と水が出る聖絶なものであることを見たのです。人の罪のために代価が支払われたとの事実、その聖絶さを目撃したのです。傷のない完全なる杉越祭の子羊となられた主の肉と血を食事することの意義が、ヨハネ自身の目に心にその存在に焼き付けられるものとなったのでしょう。キリストに表されたこの真理が彼自身その存在に書きつけられたと思います。私たちに伝えられている福音は単に聖書の中の出来事ではありません。本当にあった出来事、本当に見たものによる真実な証言によるものです。本当に肉が裂かれ血が流される、神はそれを人のために、人の罪のために実行なさったのです。御子を代価とされたのです。そして2000年前の過去の出来事としてではなく、今私が見る聞くべき事実を証言しているのです。当たり前な話に聞こえるかもしれませんが、主の十字架は本当にあった、神は人のために本当にそれを実行なさったことを、このヨハネの証言は真実かつ真理であることを心に留めたいのです。その後、主イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフが、主の遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出ました。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろしたのです。このヨセフはユダヤ人の指導者の一人、議員の一人でした。当時のエルサレムには主イエスをキリストであると告白する者をユダヤ人の街道から追い出すと決められたほどの空気が民の指導者たちの間にあったのです。そのため一人の議員として自分が弟子であることを公表せずにいたと思います。しかし主を殺すという陰謀を知った時には、その悪質な企みに加担せず、最高法院での死刑判決にも行動を共にしませんでした。その行動によってその時すでに自分の身を明かしたとも思われますが、しかし主を殺そうと弟子たちまでもう捕らえようという殺伐とした空気の中、主の弟子であると明かせば彼自身も危うくなるのです。そして民の指導者たちは計画した通り主を殺した。何だって行う恐ろしい悪しき力を見たのです。しかも民衆の十字架につけろとの叫び声が未だ響くような時です。さらに今は主が死なれもうおられません。打算的な人であれば現実的に自分の身を明かすような危険を犯すことはしないでしょう。しかし彼はピラトに行って 主のお体を渡してくれるようにと願い出ました。主の弟子であることを公に表すこと、ピラト他のユダヤ人たちには烈々な弟子と映る行動だったのではないでしょうか。アリマタヤのヨセフ、これまで主イエスの弟子であることを隠してきました。真理の道を知らされ、主イエスから何が命の道であるのか教えられ生かされてきたんです。その自分の主を知らないかのように振る舞う、それこそヨセフには耐えられない苦しみだったのでしょう。そしてもう一度思い起こしたいのです。この時十字架につけろとの叫び声が未だに響いているような時です。しかしもう隠すことができない。主を知ること、主からの真理を受けた者はそれを隠しきれないのです。主イエスを隠しておくことができないのです。この時ヨセフの心はもはやユダヤ人への恐れは眼中にもなく、むしろ主イエスを隠していたこと、その重荷から解き放たれ大きな平安を得たのではないかと想像します。ピラトの許可を得たヨセフ、日没まであまり時間が残っていません。彼はきれいな天布を用意して急いで十字架に駆けつけたのでしょう。十字架のあるゴルゴダの近くに自分所有の新しい墓がありました。そこに主を納めるためにゴルゴダまで行き、そのために主の手と足とに打ち付けられている大きな釘を抜く、その一本一本を抜くたびごとに手から足から血が出る、茨な冠をもう外す、全く動かない主、慎重に主のお体を動かして用意してきた白い天布で包み墓まで移動し、ユダヤ人の習慣に従って葬り墓に納めました。そこにはかつてある夜主イエスのもとに来たことのあるニコデモも餅薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきていたのです。彼も議員の一人で、しかし主イエスを知る者として行動せずにはいられなかったようです。先ほど紹介した申命記21章には、木にかけられたものは神に呪われたものとの言葉があります。死んだ体に触れることは汚れと定められたものです。しかも呪われたものとされているものに触れる、自分の身を汚すとも思われていたと思います。それゆえに当時ユダヤ人たちは自分たちの手を汚さずに異邦人の兵士たちに行わせたのだと思います。杉越祭の初日、安息日を控え、その大いなる日になる前に人々は自分の身を汚さず自身を清める儀式を行うのです。すべてのエルサレムの住民、十字架につけろと叫んだあのユダヤ人たちも今はそこにはいません。身を清くする儀式を済ませ、大いなる安息日を迎える準備を進ませ、今は家に帰っている。そうして彼らが大いなる安息日を迎えようとしている中、このアリマタヤのヨセフは十字架に赴き、木にかけられた主の死んだお体に触れ、主のお体を葬ったのでした。ユダヤ人からすればこのヨセフは自分自身を怪我したと見る。しかし実際にはどうでしょう。陰謀を図り十字架につけろと叫び、今は身を清める儀式を行ったので自分は清いと思い、杉越祭の食事に預かろうとしている。彼らこそ汚れたまま自分自身の罪を飲み食いすることにならないでしょうか。私たちは知っています。主は呪われたものではないけれども、人の代わりに呪われたもののように木にかけられたのだと。生贄が聖なるものであるのは 罪、汚れがない。けれども、罪人のようになって、罪人の代わりに死ぬからです。アリマタヤのヨセフも、自分の身を惜しまず、十字架の主に触れたんです。そうせざるを得ない。自分の主であるから。しかし、彼自身、実際は汚れたものに触れ、身を汚したのではなく、生贄となられた最も聖なるお方の体に触れたのでした。これこそ彼自身、聖なるものとされたとの証に他ならない。真理に逆らえない。神の聖なる方を否定できないゆえ、自分を惜しまぬ彼の行動こそ、彼自身の清い心、主イエスに近づく清さを証しするものです。しかし、アリマタヤのヨセフ、彼自身が優れた人間だからそうしたのではありません。ヨセフの中に、キリストの存在が、この方が真理として留まっていたからです。この方に触れると、人を引きつけ、決して離さない。それゆえに逆らえないものがある。義人という名誉も立場も、また金銭も富も、それを抑え込むことができない。キリストに変えられるものはありません。想像しますが、ヨセフは死んだ主のお体を十字架から下ろし、運び、葬り、納めた人、釘を一本一本抜く現場におり、主の死んだお体に触れ、布に包んだんです。傷跡も見て、主のお体から流された血の跡にも触れたことでしょう。そのアリマタヤのヨセフに、三日後の主の復活、また主ご自身が彼にも現れてくださったことを思うと、空っぽになった自分所有のお墓を見るその幸いを思うのです。生々しい十字架での死の現場を見た。血のついた死んだ主の体に触れたヨセフが復活された主と再会した。それは、恐れずこの世のものを失っても偽りを拒否し、真実で真理に逆らえない道を選んだことが報われたようだったのではないでしょうか。その後も勇敢に人を恐れず、世のものを失うことを恐れず、一層キリストの十字架に、また死に従って、真理と命の道を生きたのではないかと思います。ヨハネは言うのです。目撃したそのものは、あなた方にも信じさせるために真実を語っていることを知っていると。十字架は文字ではない。単なる聖書にある記事ではない。本当にあったもの。本当に主の肉が裂かれ、血が流される。神はそれを人のために実行なさった。御子を代価とされたのです。2000年前の過去の出来事としてではなく、今私が見る、聞くべき事実を証言しているのです。主が十字架を担ってくださいました。これはそのまま受け入れるに値する真理です。主が十字架を通して示された、逆らうことのできないその御心に一層囚われ、私たちも十字架という尊い、死んでも生きる道を主が再び来られる日まで励んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父よ、御子に十字架を担わせた慈しみ深い父よ、口はあっても表しようのない感謝に、心は静かに感謝と賛美の涙を流すのみです。御子が担われた十字架での一つ一つの具体的な事柄が実際にあったと改めて思いつつ、それが私のためにあったことを 心深く思い巡らします。使徒ヨハネが、有馬太のヨセフが直接目で見て手で触れて主の十字架と死と復活を知ったように、それらが生きた神の言葉として私たち一人一人の心をも捉え、私たちも知ることができますように、聖霊の助けをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。
はい、どうぞ。福岡県からお越しくださいました、福岡由美子さんです。
よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日の礼拝後には全体の行事はありませんが、臨時の役員会があります。役員の方は、カナンルームにお集まりください。以上、報告はあります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。
主よ、私の手があなたの救いを生みました。今こそ御言葉の通りに私をお使わしてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。